足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうすぐゴールデンウィークですね。
そうですね。もうこの週末からゴールデンウィークに入ってくるから、はい、そうそう、1日、2日とか休み取った人は、
9連休。
8、9連休。うん。すごいね。もう。
ビッグですね。
で、ね、コロナも明けたから、はい、みんなあっちゃこっちゃ遊びに行くやろしね。
はいはいはい。
もう今、あれらしいですよ。京都とかね、海外のお客さんいっぱい来てるらしいですよ。
はい、ああ、インバウンドで。
混んでるって。うん。もう海外からも来れるようになったから、めっちゃ京都も混んでるって言ってましたね。もう本当に。
まあ僕は縁がない。ずっと家にいるから縁がないんですけどね。
縁がない。あ、と、それはそうと。それはそうとですね。はい、うん、5月の3、4、5がですね。
はいはいはい。
ゆうちょ銀行の ATM が止まるんですよ。知ってました？
え、マジですか？
マジですよ。マジですよ。
5月の3日か5日。
うん。
はい。
で、6日の朝7時まで止まってますから。
もう他の銀行のカードとかも使えないってこと？
うん、ゆうちょの ATM が止まってるし、ゆうちょの、もうオンラインのやつも止まってるらしいんで、全部。全部。他の銀行とかは大丈夫なんですけど、は
い、ゆうちょ銀行だけ。
ゆうちょ銀行の ATM は全部止まってるんで、まあ他のところから、ゆうちょ銀行から引き落とそうとしても落ちへんし、というか引き立てへんし。うん、そうそう。
ちなみに全然別の銀行で、例えばセブン銀行の ATM とかは使えるってことですよね。
あ、それは使えますね。うん。
あ、だからゆうちょ銀行だけ、あかんってこと。
そうそうそうそう。だから特にね、こういうゴールデンウィークの長い休みやから、結構遠いとこ行ったり、地方のね、観光しに行ったりしたら、はい、場合によっちゃこう、うん、本当に郵便局しかなかったりしますからね、そういうとこの ATM とかが。
まあそうですね。
うん、ローカルなところ行ったりしたら、そしたら、え？っていうことになるかもしれないですよ。あ、お金ちょっと現金足りへんから、おろしに行こうかって言って行ったら、え？っていう。はい、あれ？
おろせませんってなった。えらいこっちゃですよね。
えらいこっちゃなりかねないですよ。わかんないけど。
ああ。
ね、
だからちょっと。お気をつけくださいね。
うん。うん、ゆうちょ銀行メインで使ってる方とかは、ちょっと気をつけとかないと、あれっていうことになりかねないので。
さすが足立さん、ええこと言ってくれはりますわ。これ一番役立つんじゃないですか？この番組で。
これが一番かい。
いやいやいやいや。
どんなしょぼい番組。
そうです、そうです。もっともっといい情報があるんで、じゃあ早速ニュースいきますね。
はい。
はい。今週のニュースは8件です。東京工業大学は、チャット GPT をはじめとしたチャット AI の利用について、学生向けの指針を示しました。全面禁止にはせず、授業ごとに利用の程度を決めるそうで、それぞれの担当教員が方針を決定します。
はい、まあ、チャット GPT ね、何かと、話題になって、学校でどうするかっていうのがすごい問題になってきてますよね。特に、大学生なんかでレポートを書いて出すとかね、言った時に、もうチャット GPT に投げて、丸投げして、で、出てきた文章を、書き写して、そのまま出すみたいな。まあ、書き写すというか、コピペですよね、今は。コピペして、で、そのまま出しちゃうとかいうのが出てきたら、どうすんねん、みたいな話になるんですけども、まあ、ただ、とはいえですね、だからといって、チャット GPT を使うなっていう、全く使うなっていうのも、また今後社会に出た時には、 当たり前のように AI とか使う世の中になってきてるんで、そうするとその中で使えないっていうのはまた問題になる。やっぱこの辺ね、教育現場すごく大変かもしれないんですけども、そこはいろいろね、大人も考えていかないといけないし、子供たちにどう接していくのかっていうのも考えていかないといけないし、まあ本当にね、大人も子供も関係なく、学生も先生も関係なく、いろいろトライアンドエラーをですね、これから本当繰り返していかないといけない、多分ね、そういう時代になってきたんじゃないかなと思います。
神奈川県の横須賀市役所はチャット GPT を業務に試験導入すると発表しました。文章作成や要約、誤字脱字の確認、アイデア出しなどに活用するそうです。自治体専用ビジネスチャットツールロゴチャットに連携して利用し、個人情報などは入力しないよう運用するとのことです。
自治体での、まあ、AI を活用する、まあ、チャット GPT 使うっていうのは、どうもここが初めてらしいですね。で、その中で、まあ、どう使っていくのかって、やっぱこれも一つ大きな課題でもあり、かつ、その、チャット GPT の裏側のですね、その学習データをどう使うか、まあ、入力した内容とかを当然学習データとして使ってたりするので、そのあたりの扱いとかがね、どうなってくるか、まあ、やっぱりその辺は課題ではあるので、個人情報とか外に漏れてはまずいような情報をですね、入力するっていうのは問題にはなるんですけども、とはいえ、まあね、叩き台を作ったりアイデア出しするにはやっぱりすごく便利なところではあるので、このあたり本当ね、いろいろ、まあ、さっきの学校教育の現場にも、同じように、いろんな職場でね、これ悩まないといけない部分になってくるのかなと、そんな気はします。
メルカリはアメリカの子会社でチャット GPT を搭載したチャットボット型お買い物アシスタントのベータ版を発表しました。ユーザーは AI と会話して好みを伝え、それに応じたおすすめ商品を表示するそうです。
はい、もうついに早くも出てきたっていう感じがしますけれども、AI がね、間に挟まってというか、その、今まで、オンラインショップとかで物を買うときって、まあ、型番が分かってれば型番入力しますけど、こういうものあるかな、みたいなのをこう探すときって、そのいろんな、自分の気になってる、その名前とか、ざっくりした分類みたいなのとか入力したりするんですけども、でそこからね、出てきたものからこう一個一個見ながらこうチェックしていくっていうことになるんですが、なかなかね、うまいようにこう検索する、絞り込むっていうのが難しいですね。で、自分の思ってるようなキーワードではなかなかこう出てこなかったりとか、逆にそれをちょっと緩めると何百件とか見つかって、その中から探すのっていうのもまた嫌になると。まあそれでその間にAI が入ってですね、その会話をするみたいに、まあ要は店員さんとやり取りするような感じで、いろいろこんなものを探してるっていうのをやり取りすると、そこにこう合わせたものを絞り込んで、おすすめ商品を出してくれる。まあ、一見いいんですけども、ただ、とはいえね、そこの絞り込み方に、例えば、スポンサー企業の、意図みたいなものが入ってきたりすると、果たしてそれは本当におすすめなのかっていう、ちょっとね、疑いたくもなるし、まあ、このあたりのね、どういうそのさじ加減にするのか、あんまりそれ露骨にやると、やっぱり使ってる側には分かってくるので、その辺のさじ加減だとか、またその学習のさせ方とかね、そのあたりの、こう、本当方針をどうしていくのかってかなり難しいところなんですけど、とはいえ、おそらく今後ですね、こういった動きっていうのは一気に進んでくるので、今のうちからですね、本当この接客みたいなことをどうするのかっていうのは、どの企業も本当考えていった方がいいんじゃないかなと、そんな気がしています。
アドビは生成系 AI について日米の消費者とマーケティング担当者にアンケートを取りました。それによると、日本の消費者の期待値は高いが、マーケティング担当者は利用にやや消極的で、逆にアメリカではマーケティング担当者は期待しているが、消費者は消極的という逆の結果になりました。
これについては後半にしたいと思います。
自民党のデジタル社会推進本部は、 高市科学技術政策担当大臣と面会し、人工知能の有効活用について提言を提出しました。AI 国家戦略を策定するよう求め、国会答弁の下書きや議事録作成を例に示しました。一方で人権侵害やサイバー攻撃といった AI による重大なリスクに関する法規制の必要性も提示しているそうです。
まあ、これね、自民党の中から、まあ、政府の方に提言を出したっていうことなんで、まあ、いわば、こういう方向性で今後進めていくよっていう検討が始まるわけですね。なので、その AI、人工知能っていうものに対して、日本も前向きにこれ取り組むよっていう方向に向かっていくので、まあ本当その辺をね、こう意識して企業の方々はこれから考えていかないといけないし、まあこれって本当一つの大きな動きではあるので、その中で日本がどういうポジションを取っていくのか、で、またそこにいろんな法律がこれから整備されていくので、それを踏まえてどのようにビジネスに AI を活用するのかっていうのは真剣に考えないといけないし、まあここでね、一気にこういう動きが出てくると、海外からものすごく注目される日本になるでしょうし、非常にね、面白いことになるんじゃないかなと、ちょっとね、これはね、期待をしています。
Yahoo は、Yahoo ニュースのコメント欄に、より多様な意見が上位に表示されやすくなるように、AI によってコメントを分類し、その代表的なコメントを一覧で表示するようなモデルを考えているそうです。
はい、ヤフコメね、って言われるヤフーのコメントがいっぱいこうつくんですけども、確かにあれをですね、ざっと眺めて斜めでこう、斜め読みとかしてしまうとですね、やっぱりたくさんある意見っていうのが、いかにもそれが主流っていう風に見えるし、で、また、それ以外の意見っていうとこまでこう、目にしなかったりとかですね、そういうことになりがちなんですよね。なので、そのあたりを、ちゃんとその、多様な意見があるよねっていうことを分かってもらうようにしていくと。まあ、AI によって分類をして、それぞれこういう意見がありますよねっていう代表的なものを、最初にこう並べて、その中で、またさらに細かくどういう意見があるか、みたいなのを見えるようなインターフェースに変えていくようなんですね。まあ、そういうふうにしていかないと、本当その多様性っていうのをどう表現していくかっていうのは、なかなかね、今の、SNS が出てきて、エコーチェンバーだとか言われるようにですね、同じような意見を、こう集めて、まあ、みんなが、自分がいいねを押すと、それに似たようなコンテンツがいっぱい出てくるようになっちゃってるんですね。なので、それが主流だって、こう、勘違いしてしまう傾向にやっぱあるので、それをですね、どう変えていくのか、いろんな意見があるよとか、いろんな価値観があるよっていう、そのダイバーシティだとか、多様性とか言われてるのに、どうしてもネットを使ってると、自分と同じような意見の方向に、こう、向かっていってしまう。そのあたりをね、どう調整していくのか、これからね、大きなこの SNS とかこうニュースサイト、いろんなものを運営している会社、特にその消費者と直にやり取りしているところは、これ今後本当に大きな課題になってくるんじゃないかなと思います。
VR 関連サービスのフレーマーズは、恋愛マッチングアプリメモリアのサービスを始めました。アバターを通してバーチャル空間で出会うことができるそうです。正式サービス前のベータ版で500名のテストでは20組のカップルが誕生し、うち2人は婚約したそうです。
まあね、出てくるかなと思ってましたけど、早くも、正式運用になったかという感じなんですが、まあ、アバターを通して、こう、やり取りをするっていうことで、外見とかですね、そういうものだけでこう判断するんじゃなくて、もうちょっとその会話とかをして、お互いの価値観だとか考え方だとか、いろんなもので、こう、ね、判断、総合的に判断するような、ところからすると、やっぱりそこが分かった上で会うのと、全然こう違うというところもあって、まあ、カップルが成立しやすいんじゃないかという話もあります。まあね、いろんなこう出会いの仕方とか、その、 そういう選択肢がいっぱい増えるっていうことはいいと思うので、そのね、今までの従来のいろんなイベントに、リアルのイベントに参加するとか、それこそもう身近なね、例だとその合コンみたいなのがあったりとか、するわけですけども、そういうお見合いとかね、そういうものもありの、かつ、また一方でこういうネットで、アバターで知り合って、それから実際に会うっていうようなこともあったりとか、まあそれも一つのあり方で、まあこういうね、多様性、さっきも言ってましたけど、多様性とかの中で、いろんなこうね、選択肢が増えてくる、いろんな、形での出会い方みたいなのがあるっていうのは、非常に面白い方向になってきたのかなと思います。
国民生活センターは、ネット通販サイトにおける価格の円マークの意味について注意するように呼びかけています。一部のネット通販サイトの利用者から、円マークで表示されているのに購入したら日本円ではなく中国人民元の意味で表示されていて約20倍の日本円決済になったという相談が複数あるそうです。
はい、これね、最近ちょっと問題になってきてるみたいなんですが、同じね、円マークですね、アルファベットの大文字の Y に横2本線が入ってる、あれよく使いますけれども、あれと同じマークでですね、中国では人民元の、単位のマークになってるんですね。なので、今の、元と円のレートで言うと20倍の開きがあるので、1円って書いてあっても実は20円の意味だったり、要は20倍なんですね。なので、そこの表示が円マークがこう書いてあるからとして、例えばそのテレビがね、円マークで、1万元なんですけど、1万円って読めるようになるので、テレビが、1万円やって、安って思って申し込むと、実は、その後決済された後の見たら20万円やったというような話になっちゃうので、まあそのあたりがね、本当これ、通販サイトのよく読まないと、そのあたりが、実は、うまくこう表現されていたり、じゃあそれ取り締まれないのかっていうと、これがね、例えば、中国にいる、日本人の方に向けてやってるサービスですって言われたら、どうにもならないわけですよね。実際日本人がそこで買ってたとしても。うん、そこら辺がね、そのインターネットの非常に難しいところで、だからこういうね、サイトの中で、本当にこれ、日本円なの？ひょっとして元じゃないの？中国人民元じゃないの？っていうことはしっかり見ないといけない。いろんなね、注意書きみたいなのがちっちゃい字で書いてありますけど、あの辺を読まないと、単純にその表示されてる数字だけで判断するとか、いろんなところで判断すると、えらいことに合うかもしれないので注意しましょう。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でも、セキュリティソフト入れたら大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは、外からウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして、ID とかパスワードを、こう、調べてですね、何回もこう、アクセスして入ってきたりとか、そういう段がやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
切れてもしゃあないですね。はい。
いやそこはですね、最近ね、かぐやさんなんかはね、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、 繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。
はい。うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなってんで、ブロックするとかね。そういうことができる。うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心、だからもうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、詳細を見ていただければと思います。
なんと今日8件のニュースのうち5件が AI とかチャット GPT でしたね。
もうそんなんばっかりやもん今ニュースが。
まあ、これでもニュース自体がね。
うん、だいぶ落としたけどね。イーロン・マスクが、新しい会社立ち上げたとか、いろんなの入れたら、はい、もう何ぼでも増えるから。
はいはいはい。これでも抑えた方なんですね。
そう、抑えてる方やから。
うん。で、ちょっと気になったのが、
はい。
最後のニュース。
ああ。
円って書いてるのに、
そうそう、うん。
元で請求されるってことですか？
あ、というか、まあ、円のマークが、あれって中国の元もあのマーク使うんですよ。
マジですか？
マジですよ。マジですよ、これ。マジなんですよ。
そうなんや。あ、嘘ではないんですね。
嘘じゃないんですよ。嘘じゃないんですよ。本当に。元って言ってるんですけど、はい、元の発音ね、私も正しくはこう、よく喋れないけど、円みたいな感じらしいんですよ。円。
はははは。
で、日本は円で、実は発音でもめっちゃ似てるんですよ。
元みたいな。
元みたいな。元っていう感じらしいんですけど。
で、
円と円なんで、話し言葉でも騙される可能性ありますよね。
はいはいはいはい。元って言わんですね。
1万円。1万円って言われたら。
1万円。
1万円って言われたら、うん、1万円や。
確かに。あれ、だからあれですね、まあ、為替の世界では、日本円は JP。
そうそう、JP 円って書くでしょ。
JPY ですね。
うん、JPY で JP 円って書いてる。円って書いてるんですけど。
中国は CNY ですわ。チャイニーズユアンですから。
うん、うん、Y になるでしょ、そっち
も。Y か。確かに。
どっちも Y なんですよ。
でも、今調べたら、1円がだいたい20元って書いてますもんね。
そう。そうなん。
あ、違う。1元が20円ぐらい。19点何円ですか、うん、
?19.9、うん、9とか4とかなんかその辺うろうろしてるから、だから20倍なんですよ。
100ユアンですって言われて、安っと思って買ったら2000円。
そう。
1万ユアンと思ったら20万円。
うん。
これは、
やられるよね。
中国系の、いや、もう中国系のところで結構買い物するんですよ。
実は20倍取られてんのちゃう？曜日
いやー、カードの請求見直さなあかんな。
実は、めっちゃ安いやんとか思ってたら。
アリエクスプレスとかね。まあ、アリエクスプレスは大丈夫でしたけど、そんなんはなかったけど。
うん、
いや、今後ね、でもやっぱりどんどん出てくるじゃないですか。今中国、中華製品、品質高なってるから。
で、それとね、これ、うんそのうちもし、同じ記号を使うなやっていう問題になったら、もう日本の方が負けるよ。
負けるの、数の力で負けますわね。
数の力で絶対負けるよ、そんなもん。
紛らわしいことしやがって、みたいな。
うん。なんで日本が真似すんねんって言われたら、もう。
わしら4000年の歴史あるんやぞ、言うてね。
いや、そこは知らんけど、だって使ってる人数が違うからね。もう。
ああ、そっか。うん、で、また、いろいろ国際的なあれに勝ち込まれて。
そう。
ね、こんな立場弱いから、日本。
うん、そう、わからん。
石田さんが、はい、やめますとか言うんですかね。
まあ、やめる方向で、検討していこうと思います、みたいな。
アメリカから圧力かかって。
そうそうそう。
まあ、すごい世の中ですね。いやー、これはでも、もう騙され、ね、これもまた役に立ちましたね。あの、冒頭のあの、ゆうちょ銀行が、使われへんよというぐらい役に立ちました、僕にとっては。
何やそれ。お金絡みやな。今日さん
とこ収録してて2つ得しましたわ。
もう快挙今までからしたら。
いやいや、そういうわけじゃないんですけどね。いつも、いつも、いつも有益な情報をいただいてるんです。今日は特に。
特に、はい。
まあそんなあれで、後半のニュース行きましょうか。
あ、はいはい。
ちょっともう一度読んでみますね。
はい。
アドビは生成系 AI について、うん、日米の消費者とマーケティング担当者にアンケートを取ったと。
はい。
日本の場合は、期待値は高いけれども、ま、消費者の期待値は高い。我々ですね。
うん、うん、そうそうそう。
マーケティング担当者はちょっと消極的な感じと。反対にアメリカは、マーケティング担当者は期待してるけれども、消費者は意外に消極的という逆の結果になったと。そういうニュースだったんです。全然違うもんなんですね、アメリカと。
なんかこれすごい面白いでしょ。なんか、そういう、こういう結果が出るって。
そうですね。でも、その割にはニュースは全部ね、生成系 AI だらけじゃないですか。
そうそうそう。
今日もそうだけど。
うん。日本は、だからどっちかというと、なんか、なんていうのかな、やっぱり今までって、その、こういうのを使うときって、英語の壁がやっぱ高かったんですよね。うん、どう考えても。
ああ、はいはいはい。
使いたくても、英語でしか使えないとか、ものすごく多かったじゃん、そういうものが。
はい、
例えば、絵を描くやつにしたって、未だにあれって、まあ、その、指示するのに、英語で描かないと、うまいこと動かないんで、で、その辺が結構大変だったのが、チャット GPT って、うん、見た目英語のメニューとかになってるんやけど、日本語入れたら日本語でちゃんと返ってくるから。
返ってきますもんね、うん、ちゃんとしたね、
う
ん。
そうそうそう。だから、日本人が急激に、おお使えるやんっていう感じになったんやと思うんですよ。
今なるほど。
うん。はいはいはいはい、で、それと、やっぱりその、ちょっとした、こう、コンピューターのプログラムみたいなこととか、環境設定みたいなことをやらなきゃいけなかったのが多かったけど、そういうものももう今、全然、そんなのなくて、はい、いきなりブラウザでユーザー登録するだけで使えてしまうから、
そうですね、
まあ。うん。この辺の今まであまり使えなかったっていうところから一気にこう使えるようになったみたいなところがすごく大きいんだと思うんですよね。はい、うん。で、逆に見るとアメリカの方ってこれまでも、例えば、Google とかでもいろんなところにいろんなもう AI のサービスとかもどんどん入れてるし、はい、Gmail とかって英語のやつだと、その、返信するテンプレート、翻訳じゃなくて、英語のサイト、まあ、例えばアメリカの方で Gmail とか使うと、その、はいはい、来た文章に返信って書くと、それのサンプルみたいなものを、ね、自動的に書いてくれたりとかするんですよ。テンプレートみたいな。
ああ、返信の、ほうほうほうほう。
うん、断るときのテンプレートみたいなのが、こう、ペロッと出てきて、はい、それをちょっと直すだけで、こう、お断りのメールとか出せるんですよ。
ああ、それはアメリカだけの機能っていうことですね。
そうそうそう。うん、日本ではそういうのがなかったんですね。で、はい、でも、それがもうチャット GPT 出てきたら、それ、すぐできるようになってきたから、そういうことが。だから今までなかったところにいきなり混乱がガッて入ってきたから、これめっちゃ使えるやんって、はい、消費者の方がめっちゃいいやんってなってるわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
アメリカの方は今までこういろいろあったし、で、あとはどっちかというと、こういうなんで、はい、なんていうのかな、SNS に対する、その、否定的な見方も結構出てたでしょ。例えば、Facebook なんかで、
はいはいはい、
個人の情報の扱い方とか、あと、その、選挙の向こうの大統領選とかで、いろいろね、SNS を使って、こう、キャンペーン貼ったり、いろんなことやるから、
ネガティブキャンペーンとかね、特にね。
うん、その時に、こう、どっちかに偏った情報ばっかりになるんちゃうんか、みたいなのがあったりとか、そういうなんで、ちょっとこう、一般の人たちから見たら、こういうものにいろんな情報をぶち込むのはどうなのかな、みたいなとこは多分あるんだと思うんですよ、いろいろ。
うん、
多分そこら辺の絡みで、こう、ちょっと日本と、 アメリカとかで見たときに、こう逆のこうね、感じになっちゃうのかなっていうのが、結構ね、出てきたっていうのがあるのかなと思うし、で、はい、まあそっからね、こうもう一歩踏み込んで考えると、今まで日本がそういうところって、うん、まあさっき言ったように、英語じゃないと使えないとか、その、
はいはいはいはい、
ちょっとそのいろんな環境設定とかするにしても、やっぱそのコマンドとかなんかも英語じゃないとわからないことがあるから、まあハードルが高かったっていうのがあって、あんまりそんな AI のサービスみたいなんて浸透してなかったわけですよね。
うん、
で、そこにいきなり日本語で打ち込んで日本語で答えてくれるようなもんが出てきたもんだから、
はい、
もうみんながこれまでのなんていうのか、使えないっていうフラストレーションからガーンって使えるじゃんになってくるっていうね。これって、よく言われる、リープ、何やったっけ、あ、言葉忘れた。
リープフロッグ、
違う。要は、発展途上国とかの方が、新しい技術が入ってきて、一気に最先端に行くっていう話が。
あ、前に言ってありましたね。スマホとかも一気に。
そう。日本はインドネシアとかね。うん。インドネシアとかなんかは、その島国ですごいいっぱい島があって、そこにこうね、はい、電話線とか引っ張り回すのってめちゃめちゃ大変やから、なかなか電話とか普及しなかったと。で、はい、そこにいきなり、携帯電話が出てきたもんやから、携帯電話は基地局をポンポンポンって置けば、いきなり周りの島も全部こう使えるようになったっていうことになって、
なるほど、はい。固定電話が、一気に広まったみたいなね。
うん。固定電話がないのに、いきなりみんな携帯電話持つようになったっていうね、はい、最先端にいきなり踊り出るんですよ。で、それと同じように、日本が、やっぱり今までその日本語の壁っていうのがあって、なかなかこう、使えなかったりとか、で、はい、あとそのデジタル化とか DX とか言うてるけど、未だに全然そこ進んでないじゃないですか。まだまだ。
そうですね。はい。
ファックスとか普通に使ってるじゃないですか、まだ。
確かに。
ファックスなんか本当にもう、海外行ってね、いわゆる先進国とか言われて、ファックスって博物館でしか見えひんぞ、みたいな世界なんで。
今。未だに現役ですからね。
現役で使ってるね。なんで PDF でメール添付で投げへんのっていう、そういう話やからさ。はいはいはい、何やってんのって。紙で、ファックス何それみたいな。そういうことをやってるから、そうすると、そっからいきなりガーンと AI がいっぱいこう広がったら、まあ、今日のね、ニュースの中でもあったように、まあ、自民党がね、これから、AI を推進してこうやっていうような提言とかを出してきてるので。
そうですね。
うん。そうすると、本当今までそういうところって、ちょっとね、IT 先進国だったはずなのに、いつの間にかすごい遅れた国になり始めてるんで、
は
い、
で、
こっから一気に逆転する可能性を持っていて、
はい。
だから本当ね、これすごい面白い今回のこのアンケート結果、逆にその海外のそういうそのマーケティング担当の人たちとかがちょっと引いてるうちに、日本がぐわっと進めれば、うん、いきなり、AI 最先端の国、
まあ、AI の最先端の国になる可能性があると。
なる可能性があるし、で、タイミングがいいことに、はい、ちょうど、
は
い、大阪万博来るんすよ、もう。
ああ、なるほど。
うん、これをうまくいったら、ほんとね、日本がこれまで失われた30年とか言われてたけど、
はい、
一気に取り戻せる、2025年になるというところをね、思って、はいはいはい、ちょっとね、これはぜひ、本当 AI ね、どういうふうに、うん、使えるのか、どうできるのか、まあ、企業でもそうですし、その学校教育とかもそうだし、そのいろんな、日々の生活の中でも、いろんなことがね、これから変わっていくんで、ぜひですね、はい、そこは、どうすればね、こういうもので変わっていけるのか、変えていけるのか、一人一人がね、よく考えて、行動していけば、まあ、きっとね、この30年失われたものを取り戻せるんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
本当にね、今日の復習です。ゴールデンウィーク345は、ATM が使えない、ゆうちょ銀行の人は。
さらにですね、追加情報を加えます。
え？はい、はい、はい、はい。
あのですね、はい、じゃあ、コンビニ行ったら ATM あるやんって思ってる方へ、ちょっとだけ注意を言っとくと、はい、ファミリーマートって ATM あれ、ゆうちょなんですよ。
ファミマは、はあ、はあはあは
あ、ファミマの中に置いてあるあの ATM ってあれ、ゆうちょ銀行系のやつなんですよ。なので、はい、ホームページ見たらわかるんですけど、ファミマにも、はい、5月3、4、5、6日の朝7時までは動きませんって書いてあります。
ファミマのあの ATM はまだ、いつも、ファミマで例えば、三菱 UFJ 銀行のあれで出してる人も使えないってこと？
使えないですね。
ああ、そういうことか。うん、じゃあみんなからセブンイレブンは使えるんですよね。
セブンイレブンとかローソンは大丈夫ですね。おそらく。そっちは大丈夫です。うん。だから、いや、うち別に近所にファミもあるし大丈夫やって思ってたら使えません、
ね。はいはいはいはい、
はい。はい。いやでも、ということで
セブンイレブンとかでもゆうちょのあれは引き出せないんでしょ？
無理です。それはゆうちょ。
無理ですね。
うん、ゆうちょ銀行が全部止まってるんで、はい、そうそうそう。もう一個言っとくと、ゆうちょのカードで、デビットカードとして使えるじゃないですか。はいはいはいはい、あれで払おうとしてもダメなんで、それも使えない。
要は、ゆうちょのシステムが止まってるから、ゆうちょ絡みはもう全部ダメ。
全部ダメ。
で、ファミマはゆうちょのあれやから、
ダメ、
ダメってことですね。
そういうことなんですよ。大変ですね、なかなか。でね。
そうですね。はい。
もうなんかこんな言ってたら長くなるからあれですけど、都道府県によってファミマがめっちゃ多いとことかあるんで、そういうところに旅行されてる方は、ちょっと注意した方がいいかなっていう。
ああ、都道府県によったら。
特に沖縄めっちゃ多いですからね、ファミマ。
ああ、そうなんですか。
沖縄めっちゃファミマ多いよ。ほんとなんかびっくりするぐらいファミマあるよ。
そうですか、まあ、わかりました、はい。でも本当にね、ちょっとやばいですね。やばいって変やけど。
やばいとか、ね、ちょっと気をつけとかないと、旅行とかね、はい、行った先で、お、ちょっと現金おろすの忘れてたとか思って行ったら、うお、降りへんとかいう、出てきへん、
ね、
なるからね、はい。はい。
まあ皆さん本当に気をつけていただければなと思います。
まあとにかく人で多いんでね、
ですね、
いろんな意味で気をつけた方がいいと思うんで、まあね、久々やから、はい、まあ、はっちゃける人たちもいっぱいおるやろし。
ですね、はい。はい。まあまあ、でもね、9連休、楽しみましょう、
うん。そういうことで、まあ、はい、粛々と、山崎さんは、粛々と家で過ごすのかもしれませんが。
こっちこっち作業しときますわ。
はい。ありがとうございます。
そんなことで、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。